あの怒り狂って顔色を変えていく。
なぜあなたは
その時カインのところに来られた主は、カインあなたはなんでそんな怒っているの、なんで顔色が、ね、変わっているの、なんで顔を伏しているの、カイン、お前がやったことが善であるならば、そんな怒り狂うことないだろう、顔色変えることないだろう、あなたが善を行っておらず、
ね、
その怒りとかそういうものが出てきている時というのは、あなたの心の塔のことには、ね、罪が待ち伏せてあなたを待っている。だから待ち伏せているその罪が、実態に罪を起こす、ね、移しなさいって言ってるその誘惑、それに負けずに勝ちなさい。罪というものは私たちについてきて、私たちを誘惑し、私たちを促し、実行させようとするときに、それを収める力を与えてくださいって私は。
罪、汚れ、汚れた情欲、そういったものの荒波に飲み込まれることがないように、正しく収めるという罪を、そしてその収め方を教えてください。そして以下にしたら、その罪に大波に飲み込まれて人生を周りを破壊してしまうか、そのことも教えてください。この片づちもめの唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳をあなたの血を塗ってください。あなたの命、それをいただき尽くすことができるこれからの時でありますように。一切を見てにお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回はアベルの捧げ物について見ましたけども、
先週はアベルがどのような生贄を主に捧げたのか、アベルの捧げ物礼拝について私たちは分かち合いをしました。
カインという人物について見ていきたいと思います。
今日はその兄であるカインの礼拝はどんな礼拝であったのか、それについて知りたいと思います。史上最小に人が殺されました。
実の兄の手による殺しでした。
史上最小に人が死にましたが、その死亡原因が自分の実の兄によってその弟が殺されたという、史上最小の殺人が兄弟として起きたということと、その原因が嫉妬妬みによるものだと。父の兄、これが父の弟アベルを死にました。その原因は何なんですかって、自分より優れた礼拝を神に捧げたということが、それがもう怒りの原因となって弟を殺してしまいました。
人を殺したことがあるという人はもう本当に滅多にいないでしょう。
私たちの周りを見ると、ね、あの人は人を殺した人だ ね、そう当てはまるようなそんないません。
アダムとエヴァが作られて、そしてその子供が早速ですね、殺人を犯しました。
神様がこの創世にアダムとエヴァを創造し、そしてアダムとエヴァの間で生まれた兄弟カインとアベル、この二人の兄弟の間で人類最小の殺人が起きました。
整備が整っておりますので、殺人したらどんなことになるか、それをよく教育され、また知っておりますので、滅多に人を殺す人は周りにはいないんですけども、
今は私たちは法律というものが存在する時代に生きているから、人 人を殺めたらどのような罰則が自分に課せられているか、それを知っているからね、人は人を殺すことにもう手を貸さないように努力しています。
でもこの当時アダム・エヴァ、カイン・アベル、その4人のうちの1人が早速殺人者が、ね、出てしまった。
今私たちは私たちの中で何人の中に、ね、何人が殺人者になるかというと割合、そういうことを考えてみると本当に殺人する人の割合が少ないです。でもたった4人しかいない人間の中から1人の人間が1人の人間に殺されたという実態が生まれている。私たち人間の4人しかいない人間の中でも一人を殺さなければならないこの悲劇的なこと、ね、それが怒ること、傲慢な心、ね、絶望する心、妬む心、こういったものが4人しかいない人間の中で一人を殺さなければならない理由になってしまう。
いや、もっとかもしれません。人を殺したいと思ったことあるんじゃないでしょうか。
皆さんは今ここで礼拝をしていますけれど、皆さんの中でも、ね、いつしか覚えがあるでしょう。もう本当にね、もう銃があったらね、もう撃ち殺したい、ね、あいつさえいなければっていう時があったでしょ。
備わってしまった罪の性質、ね、怒り、憤り、妬み、殺人の衝動、そういったものを、ね、その性質、確かに今私たちにはあります。
私たちにはこの妬み、嫉妬、こういった深いにずれのものを持っているから、だから何かのきっかけが与えられると相手に対して憤慨して妬みをして怒り、そして殺したいって思いが芽生えている
。今新性質を取り扱い対処するべきか、今回それを学びたいと思います。
カインだけに弟を殺すその性質があったわけではない。私たちにも誰かを殺したいというこの性質、ね、これを私たちも潜まして持ち合わせています。潜まして持ち合わせているこの、ね、悪い性質、それを私たち自身が持っているということを知っておかなければならない。アベルとカイン、なんで2人がこの仲違いになったんですか、ね、礼拝と捧げ物のおかげで2人は、ね、互い違いになってしまった。
アベルの捧げ物の死は受け取られました。
カインとアベル、2人が神の前で礼拝を捧げました。そして生け贄を捧げました。主がこうご覧になって、カインのものはノーを言い、アベルのものはイエスと受け入れたんです。
捧げ物を受け取られたか、それは、まあ、先週見ました通り、アベルの捧げ物は本当に心を尽くして神様を敬うものだったからです。
なぜカインのものはノー、アベルのものは受け入れたか、先週も言いました。アベルは自分が飼っているその家畜の中で一番良いもの、良いもの、良いもの、その中からまだ選んでたどり着いたのがウイボだったんです。でもカインが神様に捧げた捧げ物、これは今日捧げる日だから持っていかなくちゃって、そこら辺にあるものを適度に選ばずにパッと持っていく、でそういうわけだから、主はカインのこのね、適当な、ね、神を敬わないそのものを受け取らないってノーを言った。自分が捧げ物に対してのその失礼な態度を、そういうことを改めることなく、神様がノーと言ったことに対して怒りを覚えたのがカイン。
だから神様よりも自分の思いの方が大切だということの現れが、ね、もう如実に現れましたね。
今日この御言葉を通してカインとその捧げ物は受け取ってくれなかった。カインは顔色を変えて怒ったということを書いてある。でカインの品性がどんなものか、どういうことが私たちは分かる、ね、ちょっと気分悪くなるともう顔色変える人、ね、いても立ってもいられないくらい怒る人だ。これがカインです。
気まぐれとか、ね、意地悪でカインの捧げ物を、受け取らなかったわけではありません。
神様がカインとアベルこの礼拝を、アベルをもう普段からもう本当に可愛がって可愛がっていたから、ね、アベルのものをそのまま受け取ったんじゃない、ね、普段からカインが嫌いだからお前のものを受け取らないということではなく、
神様に対しまた礼拝に対してふさわしくないその捧げ物を神様は受け取らないんです。
どういうことかと言いますと、神様は礼拝を捧げる前からカインとアベルの心の内を見たんです。礼拝の前から、ね、レイと魔王と思って、ね、恐れおののきを持って礼拝をする前から礼拝の整えをする人で、そういう心構えがあったかどうかをこのカインとアベルのうちで主は見ておられたんです。皆さんよく考えてみてください。皆さんと神様を、ね、どっちが偉いと思いますか。もちろん神様偉いんでしょ。
自分の方偉いとする性質があるわけなんです。
口では私たちは、ね、あ神様が上ですって言う。実態的にはどうだ、ね、なんかあった時には神より自分の意見を尊重して、ね、それを優先する傾向がカインと同じように私たちにもある。皆さんはこれを意識的にやってることじゃないからっていうのがこれが困ったことなんです。無意識の中でカインの性質を皆さんやっているっていうことなんです。
ですからまずこの無意識的な性質、
無意識的なこの的に持ち合わせているこの性質、神様より自分の意見を尊重してね、先取る性質、これを下ろさなきゃいけない。だから私たちは自分も知らないうちに、ね、無意識のうちに神様と自分の意見が対立した時に神の意見より自分のことを優先するこの最も悪い習慣、無意識の世界で持ち合わせているこの習慣、ね、これを私たちは認めて主の前で悔い改めるべきです。こういう習慣持ってます私たちは。許してください。
怒って顔を背けるというですね、本当に偉そうな尊大な態度を取ったにもかかわらず、神様はカインを、ね、救い出そうと落ちて、そしてカインに声をかけられました。
カインとその生贄は受け取れなかった。そして怒り狂っているカインのところに、ね、でもこの傲慢なカイン、ね、恐れおののきがないカイン、不尊なものなのに神様が歩み寄るんです。カイン、
なぜあなたは生き取っているのか。
君はなんで今あなたが、ね、生き取っているの。なんであなたは顔色変えてるの。なんであなたがブツブツブツブツ、なんであなたが、ね、不満不平を言ってんの。あなたが本当に重い心をつ、ね、全てを尽くしてこれを用意した、ね、ものであるならばそれは善だから、ね、あなたは顔色を変える必要がない。自分が一生懸命やったのにもらってない人が悪いから、だから私たちは善を行った時っていうのは人が何か言ってもね、自分がやったことは善だからそれに対して怒らないんですよ。ちゃんとやったのに善に言ってるんだからしょうがないね。だから怒るということはどういうことかってよく聞いてください。怒るというのは自分は善を行っていないという証拠なんです。罪というものが心の戸口の前でこう潜んでいて、で心で私たちは不平不満怒っている時に早く実行に移せ、実行に移せって待ってるんです、ね、 だから執行に移せ移せって心の戸口でこう待ってるわけ。手足を使って執行に移せって待ってるいるその罪に対して神様がその執行に移せってお前を待ち伏せているその罪を制して、それを支配しなさい、しないという支配をする。皆さんが皆さんにもこの罪というものは心の門の前でこう引っ越して早く執行に移せ、行って喧嘩しなさい、一発殴ってあげなさい、怒りなさい、実行しなさいってこうやって待って。
大好きで仕方がない彼氏とか彼女が、ね、扉のところで死体求めていたら真っ先にドアを開けて、ね、それで受け入れるでしょうけれども、
例えば自分が本当に大好きな、ね、恋人、ね、まだ友人、知人、ね、仲良しが家の門の外でこうやってて、早く上げて上げてちょっと、
でも人がですね、悪に染まってる時、罪をですね、彼氏彼女みたいに、ああ怒り、ああ妬み、早く来て来て私を支配してって、そういう風にですね、罪を死体求める、罪に死体求められる時があるわけです。
私たちは本当にバカです。私たちは本当にバカです。怒ると怒ると、ね、この怒った心をこう自制することで、愛する夫恋人に、ね、ドアあげるみたいに、ね、怒っている時にその怒りに直接火をつける、ね、その、 あの罪というものがやれやれという罪に対してフォアバッとあげて、怒った時に、ね、怒った時に心の戸の中で戸の外でこうやってやってる時に、主はそれが今もう戸口にいるから早く戸を開けるのよ、そして怒らないという選択を早くしなさい、
ね、
罪の願いというのは 何かしたら言ってやってしまう、殺してしまう、踏みつけてしまう、ね、うわーって怒ってしまう、
ね、
それが罪の性質、
ね、
一番最初は怒りだけが来るんです。でも来た怒りによってどうやってこの怒りを怒らせたか、実体化するかということで、殴って実体化する、殺して実体化する、踏みつけて実体化する、憎んで実体化する、喧嘩して実体化する、この実体化をしていく、この実体化するものの力が心のどの底にこうやって待ってるとあげてって、私が力あげるよって、ね、だからそれを、ね、支配しなさい、絶対入れないで、入れないで、だから怒った時は、ね、怒った時は一旦怒りを実体化するものは私の中に入ってくるんじゃない、イエスの皆によって私は入れない、
ね、
ドア、
ね、
ドアを開く、そういうことによって、ね、もう私たち自分の怒りを実体化する道がある。
で
そのドアを上げてしまって怒りを実体化する道というのは一見楽そうに見える、もう怒った時に怒った通りわーってやってしまう、一瞬はねすっきりしたと思うんです、
ね、
怒った時にわーって怒ったことに一瞬心がすっきりした思いがする、ね、それでも怒り狂って物を壊したり悪口を言ったり喧嘩したり、一瞬はすっきりしてるんです、ね、それで私にこんなこと知って許せるもんか、お前が一発だったら私は威圧だぞって、でそういうことをやっててね、7倍という、ね、こと、
しかし倍返しとか7倍返し、ね、カインは7倍返し、
倍に、ね、私が知ってあげる、カインは7倍、
まあ、そのうち生きていくんですけど、ね、それはさすらいと呪いの、
ね、でこういうことをした人っていうのは、ね、どうなるかしたらさすらい人に、怒った時にその怒りを支配できなかったカインは、ね、地のさすらい人になった、 神の前から追い出される結果を生み出す。だから神の恵みを一切受けられない存在になって、一箇所に定着することができず、ね、あっちこっちを、ね、こうしながらさすらいながら生きるしかない存在になってしまう。
ちょっとした我慢と努力が必要です。
この怒り、これは一瞬でしょ。でもこの怒らないこと、その怒りに自分の身を任せない、どういうことというのを私は日頃努力するしか
ない。やりたいことを解放するよりは楽ではないんですが、でも
一瞬怒って、ね、爽快感を覚えて、ね、それで殺害人になるよりは、そしる重い心、ね、傲慢な心、ね、妬む心、こういったものを自制するためには日頃の、ね、努力が必要、自制心というのが必要なんです。この自制する心を持って自制すると、自制する心を持って自制する人に、その人に
命が、罪が当時で待ち伏せて、私たちはですね、
だから罪
覗き見て、ね、私を受け入れて、私を迎え入れてするときは、もう私たちはそれを支配するべきなんです。
そういうわけで私たちは怒り狂うしかない、そういう時に、ね、すぐ私たちは我に返ってきたんです。あ、どっちの前でその罪というものが、早く生きて喧嘩しなさい、早く殴りなさい、早くそしりなさい、早く妬みなさい、早く怒りなさい、早く殺しなさいって言ってるこいつ来たなって、それで私はダメ、私はしない、イエスの未来によってしないという選択です。神はあなたは罪を支配しなさい、これはどういう意味かというと、
皆さんの怒りとか妬みがもう大波のように押し寄せられそうになった時、その時どう具体的に対処するのがいいのでしょうか。
皆さんの中で、皆さんの前で罪、誘惑、耐えられないほどの怒りが、ね、もう大波のように押し寄せてくるとき、どのようにすればこれを自制して、どのようにすれば、ね、こういう、もう怒りから私たちは離れることができるか。第2コリントの10章、
第2コリントの10章の3節から6節のところにですね、その具体的な方法が書いてあります。
すごい、ね、ここね、あの各国の人たちにはページで言わなきゃいけない、256ページって言わなきゃいけない。第2コリントがどこにあるかわからない。
第2コリントの10章の3節から、
コリント후서10章3절부터、
私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。
私たちは陸にとどまって、ね、生きている肉の思い通りで生きている。私たちは朽ちる者のために生きるものではなく、神様からいただいたその力によって生きるものだ。
神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、
全てのこう主の心に逆らう、ね、理論を私たちはそれを迫害する力に基づいていく。全ての思い心を主に逆らうものを、それを全部私たちは制配する。
あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。
全ての思い、それを全部あの捕獲して、そしてあのキリストに、ね、全部服従させるべき。
罪の高波、感情の激情の荒波が来た時はですね、
罪の高い波、感情の高波、強烈な波が 私たちに押し寄せるとき、その強い、ね、あの波を自分がね、あの波乗りみたいに乗って、それでなんか乗り越えようとしたら、とんでもない罪の波、怒りの波、ね、そしり誘惑のこの波、こういうものがわーってくるとき、ね、で泳ぐことができない。その時何ですか、ね、キリストという岩場の中に、岩のにすぐ上がっちゃう。自分でスイスイスイスイ、ね、あの泳ぐんじゃない。
キリストの御言葉の中に従順し服従することです。
私たちはこの、 あのもう本当にイエス様という避難場、その岩場が私たちに与えられている。でどういった人がそういう、ね、避難場に入る資格を持っているかといったら、キリストが語った言葉を聞いて学んで行う人はいつでもその避難場に入っていく資格を持っている。あなた方の従順が完全になった時、その時、ね、不従順するものを、ね、罰する。だから私たち自身が何かに服従した時に、ね、私たちを襲いかかっているこの波の類を主が罰する用意ができているということなんですよ。だから問題課題が起きた時に、それをどうやって解決するかといったら、私たち自身が従順服従して主の避難場の中に入った時に、主は私たちを追っかけてくるその波の類を全部、ね、捕獲して、それをね収めることをするっていう。
御言葉に対する従順です。
大きな罪の波、これがもう怒り狂うようなこの感情、数々、これを打ち勝つためには、キリストという岩場に私たちは立たなければならない。どんな人はその岩場に立つか、主の御言葉に従順する人、服従する人、皆さんがその従順服従を成した時、
御
言葉に従順して、
主よ、
主よ、あなたが今私に、ね、あの支配しなさっておっしゃるから、私はこの怒りを収めます。私は誰々に怒ることをやめました。具体的に言うんです。誰々を殴ることをやめました。誰々をこうすることをやめました。この地上で生きるその全てのこと、それを、ね、自分の思い心、ね、その感情に従って皆さんが対処すれば、皆さんは必ず死ぬ。皆さんが御言葉に従順して、ね、怒るなって言うから怒りません、ね、喧嘩するなって言ってるから私は喧嘩しません。これが御言葉に従順した実態なんですね。この御言葉に従順した実態があるとき、ね、この逆らうもの、それを、ね、あの支配する、驚くような秘訣を私たちに与えてください。そういうわけで、私たちが私たちに来て、私たちを怒らし、ね、私たちを、ね、もう罪にあの入れようとするこの波が来た時に、ね、その時に私たちは、ね、服従して、ね、怒らないことで服従、喧嘩しないということで服従、殺さないということで服従、しないという服従、これによって私たちはその罪を支配しなければならない。
すべての計り事を虜にしてキリストに服従させ、と書いてありますね。
私たちはどんな人か、すべての悪どい理論を迫害するもの、破壊するもの、すべての逆立つ傲慢な心を、ね、破壊するもの、すべて主に逆らうものを捕獲して服従させるのが私たち。
妬みとかそういった計り事ですね、すべて虜にする、逮捕する、捕獲してキリストに服従させるんです。
このすべてのキリストに、ね、 敵対するもの、ね、逆らうもの、この理論、ね、神に逆らうその全ての深まった感情だとか、ね、怒りだとか、そういうものを復讐させるもの。これはどういうことだか、逮捕するっていう意味だ。
怒りだとか妬みとか、そういった感情の波が押し寄せてきたときは、
皆さんに、怒り、嫉妬、妬み、罵り、こういったものがファーッと大波のように押し寄せてきたとき、
キリストの名前によって逮捕して、そしてイエス様のもとに連れて行って、このように宣言するんです。
警察と刑事たちは罪人を見たら逮捕しますね。それと同じように、私たちの心の中に悪どい気持ちが起きた時に、芽生えた時に、ね、これがイコール死ぬんじゃないんですよ。外部から来たものだから、これを逮捕しなければならない。お前来たなっつって、この怒り、ね、このそしり、このね、なんとかっつって逮捕しない
。怒らせる感情が私を誘惑しに来ました。
私を怒らせて、ね、罪に陥らせようとしているものが来ました。イエス様、これを今イエス・キリストの御名によって逮捕します。イエス様、この汚れた欲望が私を罠にかけて罪を犯させようと思ってさせ今来ました。今逮捕します。この汚れたものを私は逮捕して、イエス・キリストに引っ張ってきました。逮捕してきました。
汚れた欲望や怒り、
それをこの全ての欲望、この怒り狂う思い、感情、
永遠の火という牢屋の中にぶち込んでください。
この汚れたものを永遠な火の牢の中にぶち込んで
ください。
そして私はあなた自身が支配してください。そのように私たちは主の前で祈らなければならない。
これが怒りとか、罪とか感情の高波が押し寄せてきた時の対処方法です。
これこそ罪の思いが私たちに押し寄せるとき、死の思い、怒り、嫉妬、妬みが押し寄せてくるとき、ね、顔色を変えなければならない、ね、そういうとき、こういったものを全部捕獲してイエス・キリストの御名によって逮捕して、イエス・キリストに引っ張っていて、永遠の火の中の棒の中にぶち込んでくださいって祈ること、これが私たちがこの罪、戸口の前で待ち伏せているこの罪に対して私たちの対処法、これが罪が心の塔の前で待ち伏せているとき、皆さんにやれやれ、早くやれ、皆さんを催促するとき、皆さんがしなければならないことは、これらのものを逮捕して捕獲してイエス・キリストに引き渡すということです。
罪が皆さんを当時のところで恋しくなっているときは、それを運を言わせずイエス・キリストの名前によって逮捕するんです。
そういうわけで皆さん、心の塔の外に罪の思い、ね、そして怒りの思い、嫉妬、妬みの思い、殺したい、ね、こうしたい、ああしたいという思いがあなたのをやれやれやれって催促するとき、イエス・キリストの御名によってお前を逮捕する。それでそれをイエス・キリストに引き渡しに行く。
この怒りをイエスの名によって逮捕する。
こうしてください。誰かも殺してしまいたいっていう人がいたら、この打ち殺してしまうかという、その心を逮捕するんです。打ち殺そうしたくなるこの気持ち、誘惑を逮捕するイエス・キリストの御名によって、ね、汚れた情欲がもう湧き上がって湧き上がって、もう耐えられない時に、この汚れた情欲、湧き上がってくるこの汚れた情欲、お前をイエス・キリストの御名によって逮捕する。だから祈りという捕獲をして、祈りで捕獲してイエス・キリストに引っ張っていきます。
それを永遠の火に牢屋にぶち込んでくださいます。
イエス様は私たちが捕獲して逮捕して持ってったもの、連れてたもの、ね、永遠に消えない火の牢の牢屋の中にぶち込んでください
ね。
怒りが込み上がるとき、たび、ね、欲望が、ね、起きるたび、あのことたび、このことのたびに、ね、こういう汚れたもの、これをもうどんどんどんどん逮捕して主に引き渡すの。これ本当にすごいと思います。これがどれだけ力強い方法かというの、神様こう言いました、ね、この権威ある言葉によってあなた方はこの従順した従順すべき権威ある力にこう従順服従することによって、ね、逆らうその全ての罪の性質、それを破壊する力を持つ。皆さんが人生生きるとき、人に対して負けてはならない、負けてはならない、こうなってはならない、ならない、
ね、
そういうことをこうしてはいけない、こうされてはいけないという、この要塞を皆さんはもう自分も知らないうちに全部作っている。
何かした時、怒りで乗り切ってきた人は怒りが要塞になっているわけです。
私たちが作ったこの要塞というのは、人々はみんなこの持っているね、持ち合わせの要塞が違う、
ね、
怒るということで解決する要塞を持っている人がいる。何かあった時にはわーって怒ることで解決しようとするその要塞を築いている人がいる。そしてこの不倫行を行っている情欲に弱い人たち、ね、誘惑が来るとすぐそれに曲げてしまって不倫行を犯してしまうという人は、そういう人はそういう要塞を持っている。人生生きるとき自分の経験知識によって自らが、ね、こう気づいてしまった、ね、罪によるこの要塞がある。皆さんが、ね、この要塞を持っていたときに主はこれを全部あるとき全部破壊するって言ってい
きなり一気にではなく、むしろ毎日コツコツコツコツとですね、その行動パターン、思考パターンを、ね、怒りであれば怒りを、不信仰であれば不信仰の行動パターンを御言葉に服従させる、これを毎日コツコツとやっていくんです。
私たちが人生生きるとき、自分を知らないうちに自らが、ね、作ってしまった悪い要塞がある。これを習慣的にその悪い要塞にずっと従っていく。だからこれいっぺんに要塞を壊そうとするの、ね、現れるたびに捕獲して逮捕して渡す、現れるたびに捕獲して逮捕してイエス様に渡す。これをどんどんどんどんすることによって要塞はどんどんどんどんどんどん破壊されていく。だから罪の要塞というのは現れた時にはすぐイエスの御名で祈って対応して渡す。これをするたびに要塞がどんどん小さくなる。私たちというのは毎日毎日の、ね、神様の御言葉に対して従順しようということ、それによって私たちの人格、私たちの霊性というのが、ね、すごやかにされる。
もし皆さんが霊的に、ね、毎日、ね、怒りを下ろす、ね、服従させ取り込する、それをコツコツ毎日貯めていくのであれば、
毎日100円ずつ36,500円台ね。で毎日皆さんが、ね、生活の習慣の中で、ね、その怒ること、顔色変えること、ね、そして不倫行をすること、泥棒すること、嘘つくこと、こういうのは現れるたびに捕獲して逮捕してイエス様に引き渡す、引き渡すことを繰り返し繰り返しするならば、1年過ぎたら自分が見ても違う自分、別の自分がそこにい
る。普段のそのコツコツとしたものを、ね、行っていたんですね。
사람이냐 평상시에 무슨
타인
때문에 뭐냐
부당 난가 아르도
네?
아벨과 고박했을 때 타이보했을 때 소유 소식지로 사기도 샀다시더라 타인과 일사 고박은 것이 나의 타이보 것이 나의 아르가 맘마 나르가 맘마 사레르가 맘마 전부 우케이랬다 소가 카인
그리고 재물이라는 시험을 본다라고 한 적이 없습니다.
세시를 미루도 이츠이츠 내하이토의 시켐을 미루요 사사기문으로 시켐을 쓰리요 ということは 나세나이
카인 아벨뿐만이 아니고
카인 아벨 だけではな 나쁘 皆さんに対する信仰のテストも突然ある日、ね、びっくり実験というねびっくりテストがあります。抜き打ちテスト、イエス様はこう言いました。イエス様が来る時にはもう泥棒のように来るって、盗人のように来るね。イエス様が盗人のように来られるように時ね、このあの抜き打ちのテストをするかのように来られる時のために皆さんが備えある人にならなければならない。神に対して感謝がない人、神に対して感謝がない人はね、人に対しても感謝がないんです。こういった人は神様が助けてあげて助かった体験があってもその時も感謝しやない。
普段から怒りに身を任せる習慣のある人はここぞという時、ね、怒りを出してはならない時に、ね、怒りを出してそして人生を汚染してしまう人も本当に大勢おります。
普段から怒ることができる、それを抑えることができず支配することができるやってしまうと、こういった人はね、怒りがあればもうすぐ爆発するから、
ね、
だからこういった人は人生ね怒らずには生きていられないんです。
従順を小出しにして、毎日コツコツ貯めるのではなく怒りを小出しにしてコツコツ貯める人はここぞという時にそれが制御できなくてそして怒りがならない時に怒って人生を終わらせてしまうんです。
従順服従神の御言葉に従順して従順服従によって神様に対してちょこちょこと直近する人、そういう人はいいんだけど、ね、じゃなくて反対、何かあったら怒り狂い、すぐ怒り狂い、ね、ずっと怒り狂って直近して直近して
って、
その人の人生も終わりです。そういうわけで私たちは今日の御言葉を通して、ね、私たちはいっぺんには治らない、徐々に徐々に徐々に、ね、霊的に私たちは従順服従して、ね、悪いものを逮捕しては、ね、イエス様に引き渡す、これを繰り返ししなければならない。そういうわけで皆さんは、皆さんの中に怒りが起きるとき、嫉妬が起こされるとき、皆さんの顔がもう本当に色を変えるとき、こういったときに、その気持ちをイエス・キリストの未来によって逮捕してください。捕獲して、怒りを逮捕しました。ね、これを逮捕しました、あれを逮捕しましたって、それを捕獲して連れていくんです。こういったものが霊的直近となって、どんどんどんどんどんどんどんどん直近されたことに、この貯蓄をたくさんした人は何か起きた時、ね、
この
主がパッとあの、ね、抜き打ちテストをする時があるんですね。で抜き打ちテストに合格して怒らない、そういう合格点を出すこと、あの新郎が来るまで途中にも乙女がいました。でも5人は油除菌ができました、ね、5人は灯火を持っていても油除菌していなかった。
でも花嫁は普段からのその貯金を っていたらいざという時に本当に困ったことになりましたね。
この愚かな子犬はイエス様がいつ来られるかということ、あ、昨日も来なかった、今日も来なかった、いつ来るかわからないや、だから明日準備しよう、明日準備をしようつって悪い習慣だとかそういったものを全然捕獲していないんです。イエス様に引き渡して油ジョッキにしていないんです。そういうわけで普段従順服従するって神の御言葉だから怒りません。神の御言葉だから、ね、私は捕獲しますということを繰り返すことによって、ね、良い貯金がたくさんできる皆さんであります。
いざという時カインのように振る舞う側でしょうか、それともアベルのように振る舞うでしょうか。
皆さんが怒りたいことがあったときに、ね、怒りの前でアベルになりますか、カインになりますか。皆さんが礼拝をするときにカインの礼拝しますか、ね、アベルの礼拝しますか。
皆さん全てがアベルの礼拝を捧げる皆さんでありますように。
このメッセージに預かって、このメッセージの御言葉を通して命を得た全ての人がカインではなくアベルの礼拝を捧げ、アベルのように生きる皆さんでありますように、イエス様の皆さんで祝福します。
このように皆さん一人一人が見舞い出て、今日いただいた恵みとまた悟し、それをしっかりと